コリント信徒への手紙の2第5章の11節から15節。主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます。私たちは神にはありのままに知られています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。私たちはあなた方にもう一度自己推薦をしようとするのではありません。ただ内面ではなく外面を誇っている人々に応じられるように私たちのことを誇る機会をあなた方に提供しているのです。私たちが正気でないとするならそれは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためです。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。今週は本部の東京の教会本部の方で、上銀会というのが多分行われていまして、まあ、2泊3日ですね、年に3回行われるうちのですね、まあ、総会後初めての上銀会だと思います。まあ、事務局長やってましたのでですね、その最初 の会議がどんなものであるかっていうのをですね、まあ、多分こういうふうになってんだろうなと思いながらですね、まあ、ちょっと気にはなりませんけどですね、まあ、ちょっと思うこともありましてですね、自分が事務局長の時に何してたかなと思ってそのノートを見て、そしたらですね、まあ、会議を改革せんといかんっていうことを一生懸命書いてたんだなって言って、でその中にですね、よくある会議とはこういう会議だっていうのをですね、どっかの本で読んだんでしょうね。でそれがですね、こうノートのこっち右側に最初に書いてあって、ですね、よくある会議って書いてあって、参加者が多い、とにかく長い、誰も発言しない、目的がよくわからない、司会をする人の話が長い、発言が活発だがまとまらない、結論がない、これがよくある会議だ、なんとかって本に書いてあるって書いてあったんですね。で書いてたんですね。で、あ、そうだなってですね、これっていうのは自分たちがやってきた会議に全て当てはまるんだな、だから自分は会議を改革しようと思ったんだろうなと思って、でその中で一番大切なのはですね、どの会議でも目的のない会議はないんですよね。目的があってやってるのに、その目的を参加者全員が確認していなかったっていう、まあ、そういうことだろうなと今反省してみると思います。なぜこの会議を開くのかっていうのをまずですね、参加者が問わないといけないんですけど、まあ、その目的がきちっと、まあ、一致できてないので長かったりですね、発言がバラバラだったりですね、そうするんだろうな、まあ、もしですね、まあ、その目的をきちっとですね決めてやっていればですね、会議は長くならないしですね、時間の無駄にはならないのに、そうすると、まあ、役員会でもそうなんですけどですね、目的は一体何か、それがやっぱり一番、それを共有することがですね、より良いですね役員会になっていくんだろうなと思いながらですね、昨日ちょっとそのノートを見て反省をしておりました。でですね、パウロはキリスト者が全て人のために死んでくださったと今日はですね教えているんですね。でその目的は何かってこともはっきりパウロは言うんですね。キリストのために生きるために、そして新しい人としてキリストのために生きるため、これが目的ですね。なぜキリストが私たちのために死んでくださったかっていうと、キリストと共に新しい人として生まれ変わってですね、人々に仕える生活をですねしていくため、まあ、生きる目的というのはキリストのために生きることなんだ、まあ、そういうふうに言うのです。ですから私たち自分自身のために生きているように思っているんですけど、本当はそうではなくして、罪許されてですね、新しい命をいただいた私たちはキリストのために生きるという目的、それをもう一回考え直さなきゃいけない。なぜなら私たちはありのままに神様に知られているからだと、まあ、そういうふうに言うのでしょう。会う時高速道路をですね走っていたらですね、すぐ通行止めになっちゃったんですよね。事故があったんでしょう前ですね。 何の事故だろうと思ってですね、まあ並んでたんですよ。そしたらですね、前から牛が3頭ぐらい歩いてるんですよね。これは多分なん、まあトラックがひっくり返ったんでしょうね。で、まあ後でニュースを見たらですね、そのまあ、あのカーブに曲がりきれずに、20頭の乗せてたですね、あの牛、これですね、神戸牛だったんですよね。で、20頭のうちの7頭が死んだ。で、13頭がその道路に出て歩いてたっていうニュースがあって、とっても不思議に思って、後から思ったんですね。で、そのトラックはどこに行ってたかっていうと、食肉加工場に行ってたんですよね。だからどっちみち牛は死ぬんですよね。で、まあこれが助かったとしてもですね、またそれ連れられていって多分殺されてしまうんだろうな。殺されて歩いていた3頭の牛っていうのはかわいそうだなっていう、せっかく助かったのにでも死ぬ運命にあるんだなと思いながら、それを振り返ってたんですね。でも人間っていうのもそうなんだろうなと思うんですよね。死ぬっていうのはですね、まあですね、回避できないわけで、いつかは死ぬんですね。で、じゃあ死ぬために人間は生きているのか、それが目的かと、そうじゃないんだろうなですね。たとえですね、死っていうのを迎えたとしても、その次のですね、人生というか道、それをキリストがですね、復活によって教えてくださったんだと。そうすると私たちが今生きている目的は何かっていうと、やっぱりキリストと共に新しい命に生きる、そのことを、死んでもまた新しい命が与えられる、そのことを望むことだろうなと思います。パウロはその目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きる、これが私たちの人生の目的だと言っています。キリストの十字架の意味と目的をはっきり示しているのがパウロです。だからこそ私たちはこの新しい人として生きるっていうのが神様の御心である、そう思いながら今日一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天のしな神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちこの人生における目的を見失いがちですが、どうかパウロが教えてくれたように、キリストと共に新しい命に生きる、そのことを今日考えることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。病床にある方々、また死に直面している方々に癒しと慰めがキリスト自ら行い、またイエス様自らが寄り添っていただけますように。今日も私たちに与えた働きをなすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。